内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、司祭の竹下です。今日は市川さんをお呼びしました。では早速、市川さん、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、もう名前言ったらいいですか。
名前でお願いします。
はい、はい、名前は市川俊彦と言います。1969年生まれのピチピチの55歳。
55歳、元気な55歳です。
はい、はい、生まれはもともと四国の愛媛県今治市出身で、大阪に来て38年を迎えようとしております。今は建築業の仕事をしております。
はい、そうですね。市川さん、建築業幅広いと思うんですけど、市川さんがやってる事業の中でこれがメインだよっていうのはどんな事業ですか？
まあ、一通りのことはできるんですけども、みんなに今喜んでもらってて、まあ、自分に自信を持ってやってるのは、雨漏り。雨漏りを見つける、もう、プロフェッショナルとして、まあ、いろんな方に喜んでもらってることをやってます。
わかりました。雨漏りのプロフェッショナルってなかなか聞かない言葉なんですけど、どの辺がプロフェッショナルですか？
一般社団法人雨漏り検診技術開発研究所っていう、まあ、関東にある雨漏りを、の検査をして、する団体に加盟しておりまして、まあ、日本で雨漏りの検診士っていうのは、まあ、今現在6人しかいないんですけども、まあ、その中の関東3人、関西3人いる中の、まあ、関西の、まあ、支部長をさせていただいてって、まあ、特許を持ってる、検査方法を用いて 100% 見つけるという、まあ、使命を持った仕事をしております。
おー、そうなんですね。じゃあ、今ね、特にこの何年かって気候も変わってきてるじゃないですか。うん、めっちゃ雨降るとか、長雨降るとか、強い雨が降ったりするってなってくると、屋根とかって傷むんですか？
まあ、屋根も壁も、かなり、まあ、劣化するっていう言葉よく聞くと思いますけど、劣化はもう常に、進んでますけども、まあ今ね、新築家建てる人とか家買う人は少なくなってきてるんで、どんどん数は減ってきてますけど、高度成長期かな、まあ30年前とか、まあバブルの時とかすごく家建った時期っていうのがあって、その一いっぱい建てた時期の家が築30年経ってるから、雨漏りの件数いうのはなかなかやらない。ですね。で、逆に、減るどころか、まあ、今後増えていくのは、まあ、昔で言うと、例えば、施工してる側の人間も、品質とか、性能よくってやってたんですけども、この数年間は早くしないといけないっていう単価競争になってる反面、ヒューマンエラーが多分出てきてる。それがあるからこそまた雨漏りも減らないっていう現象には多分なってくると思います。
なら、雨漏りっていう理由は、まあ、確かに劣化しますもんね。壁とかもそうだし、でもそういったヒューマンエラーで、根本から欠陥があるパターンもあるってことですか？
ありますね。
そうか。いや、新築買う人、気ぃつけなあきませんね。
そうですね。もう選ぶ。本当にお店選び。ね、これちょっとこんなん言うたら怒られるかもしれないんですけど、僕らがよく検査をする、一番多いのが、一級建築士が建てた家。これはよくあります。
ブランド系のやつですね。
ハウスメーカーさんとかはね、やっぱり少ないんですよ。失敗を乗り越えて。役割分担できた業者さんがやってるから。1時、2時、3時のもう危険予知で作られてるもんやから、対策はできてますけど、 一級建築士さん。まあ、図
う
面
ん。
上では長けてるけども、
う
現場の施工、
ん。うん。
収まりをわからない人が
ああ、
果ててし
はははは。
まうと、
うん。
やる側の人間困るんですね。これ先生、これはちょっとまずいでっていうやり方も、
ああ、ははははは。
何を言ってるんだ、僕が作るものも文句言ったらダメだよみたいな感じ
うん、
で
うん、うん、
建ててる
うん。うん。
家も致し方なく工務店さんとか大工さんは建ててしまってる家は、だいたい3年から5年後に雨漏りしてます。
いやー、怖いなー、そう聞くと。そんなに早くですか。
で、もっ
うん。
とこれは深掘りの話なんですけど、
うん、うん、全然、全然。うん。
じゃあ、そういう家がどんどん増えるとどうなるか言ったら、責任を取らないといけない一級建築の先生が、どっかに消えてしまいます。
ああ。
責任取ら
そう。
なく、取らないところに行ってしまったらどうなるか。
うん、うん、うん、うん。
もう本当にやった、頑張って、もう文句言われながらでも、やったらいかんことも言われて、我慢しながら建てた工務店さんが責任を取るというか、
うん。うん。
もう致
そう
し方なく責任取ってる工務店さんも多いです。
なの。うん。そうだと、例えば、今言ってはった一級建築士さんが例えば建てた場合だと、責任の、一番の責任はここに行くってことですね。一級建築士さんに行くってこと
そうなんです。
ですか。ベースは？
最近、家を建てるときに、
うん。
売買している窓口になってる人が貸担保住宅保険っていう
あ、は
のが
いはいはい。うん、うん。
入るので、一応その一級建築士さんの名前で。で、その建築士さんの依頼で工務店さんを動いてますので、工務店さんがお金を払うわけないんですけど、まあ、消費者の家建てた人は守られるのは守られますけど、ただまあ、やっぱり気分はね、悪いですよね。
そうですよね。言われたまんまをね、図面通りだったら図面しか見えんのかいっちゅう話ですね。
縫ったり貼ったり切ったりせないかんのからね、
ああ、
やっぱり
確かに
ね。
ね。うん、そうそう。現場はそうですもんね。いや、そ
だから見た目はすごく、わあ、かっこいい。こんな形見たことないっていう家ほど、実は守りが多いのが現状でございます。
そうですか。皆さんもね、このポッドキャストを聞いている皆さん、一回自分のね、お家、誰が建ててもうたんかなと思って気になったらちょっと、一回話聞いてもらった方がいいかなと思うんで、その時はね、ちゃんと、この配信と同時に、市川さんのね、会社の連絡先とかも、一緒に載せさせてもらっているんで、直接連絡で入れていただいてもいいですし、もちろん僕の方に連絡いただいたら、責任持って市川さんにつなげさせてもらうんで、ぜひ、ちょっと気になるなと思ったら、また、レコ連絡ください。そして、じゃあ、市川さん、このね、検査のやってるエリアとは、どの辺のエリアまで行ってあるんですか？
まあ、関東と関西分けられてるんですけど、まあ、名古屋より向こうは関東の人がいてます。で、名古屋より西日本に関しては僕が担当で行ってますので、まあ、それは、言われたらどこでも行かせていた
ど
だ
こ
き
で
ま
も。
す。
例えば、この検査の日程というか、時間とか、まあ、後期って言ってんかなっていうのは大体どれぐらいが平均的ですか？
大体1日から2日はかかると思います。はい。家の外で検査して、雨漏りしてる状況の再現をします。もちろん、外だけの作業じゃなくて、家の中にも入らせていただいて、これこれ、こんな感じで出るよって言われたら、検査は成功っていう形で、原因を見つけて、じゃあ、その先、じゃあどういうふうに直しますか、いうのを、提案をさせていただいてます。
そうか、例えば今まで、検査行ってた中で、これは困難だったな、とかっていうどんなやつがあるんです
それこそ今年、
か？うん。
まあ本当に記憶に残る難しいのはもう何件かはあるんですけど、
おー、はいはいはい。
例えば、雨漏りしている箇所と、入っている原因しているところが、普通はまあその上からとか、まあ近くから入った水がそこに出るっていう、のがまあ普通なんですけど、なんぼ検査しても出ない。じゃあ実際やっ ったらどうなったかって言ったら、4メーターぐらい離れたところから入って、
ほうほうほう。
4メーター離れたところから出るっていうこともありました。これはもう想定されることですね。で、ちょっと難しくなれば、宝塚のもう小高い丘の上に立ってて、8年後、築8年で出ました。雨風がないと、漏れないっていうところに関しては、まあ僕ら検査プラスブロワー。
扇
風
風機
を
みたいなや
作っ
つ？
て、風を作って、同じ状況をして出た時も、検査もありますし、今年の本当に一番難しかったのも、今年青森で僕やったやつなんですけど、雨漏りした日にちが去年の年末12月29日。実は雨降ってないんですね。
ほう。
雨降ってないのに雨漏りしたと。
雨漏りすると。ほうほうほうほう。
で、検査します。全然
はい
出
は
ない。
い。うんふんふん。
で、たまたまその検査のちょっと前に雪降ってて、50センチの雪降ってました。で、8階建てかな ?8 階建てのマンション、賃貸マンションの5階から出たんですけど、7階は再現はできる。だけど、
ほう
6
ほうほう。
階、5階に行かない。
うんうんうんうん。
なんでだろう?これは本当に難しいなって。結局どういうことかっていうと、1週間前に大雪が降って、雪
はい。
が屋上の笠木の上に積もってます。その雪解け水がすごい、まあずっと雨のように流れる。それがサッシのとこを通る、
ほうほうほうほうほう。
ちょうどその12月29日の北東の風がものすごい吹いてるときに、その同じ状況を作って、たら雨漏れを再現したという、その、気候、気、あの、気象庁が出してる過去の風デー
ああ、
タ、雨データをもとに分析して再現できたというのは、これは難しかったですね。
深いですね。機械、だから、まあ、例えば機械持っていて、なんかそういうのしてんのかな、そこまで見なあかんですね。
機械持ってね、本当は普通はそれでできるんですけど、出ないんですよ。で、どういうこと?本当にもう警視庁の鑑識課と推測とシャーロック・ホームズとみたいな、なんかいろんな可能性を考えて、で、たまたま検査行った時が北東の風同じ風速8メーターみたいな。それはもう本当に神がかり的な気候まであった時に再現できたという神業をこれ今年体験しました。
やっぱそういったのを見つけるとどんな感じになるんですか？
蓄積されるこれスキルにはなるんですけど、何が自慢できるかって、そういう難しいとかいろんなことのデータが全部自分のスキルになって、予想外のことでも今度想定内の一つのスキルになってるのが、すごい、勉強になるなと思いますね。
ということで、もうこの市川さんの頭の中には今までの想定外のデータが頭と腕に入ってるということですね。おー、そこではっきり、はいと言えるとこは、親方感がしっかり出てますね。
だから、自慢、僕ね、人生で自慢することなんかまずないんですけどね、それだけですね、もう100%見つけてきたっていうのが自慢できるのは。
ね、僕もね、以前お話で100%見つけてくるでっていうところ、確かにそこまで条件揃わな、見つからへんのを見つけてくるのは、やっぱさすがやなと思いますね。
もうなんかもう自己満足でやってますもん。
ね、でもね、それやっぱ見つけてくれはったら、あれですよね、頼んだ人もどうでした？
オーナーさんからは家族でお食事誘っていただきました。
おー、それはまた。 なか
あ
な
の
か
ね、紹
美味
介
しい
し
です
た、
ね。
人の
まあ
紹
ね。
介でね、行ったマンションのオーナーさんやったんで、俺でも飯誘われたことないのにって言ってましたけど、まあ、やっぱりこの感謝祭、まあ、本当にこう、ずっともう、苦痛、精神的なもう、苦痛を
そう
ね、
ですね。
味わってた人で、責任感から、やっぱりやってた人なんで、そういう、荷が降りたというか、喜んではもらってましたけどね。
なかなかですね、その時のオーナーさんたちの表情も目に浮かびますね。やっとやって、ほっとした表情でした。
そうですね、もう。まあ、だから、でも、初めて、まあ、賃貸マンションのオーナーになって、収益物件を持って、まあ、今後のためにって考えてた人やったんで、まあ、本当に責任感を持って、そういうのに、ちゃんとして関わらないと、入居者の方の、やっぱりそういう分ですごい勉強になったとは言ってましたけどね。オーナーとして、いや、
オーナーとしてね、
ね、責任を、
も
やっぱ
ち
り、
ろ
それは勉強になったりしてましたね。
ん。だいたい、検査行くときって、メンバーさんは何人ぐらいで行くとかってあるんですか？現場によって違いますか？
まあ、2人いないし3人ですね。
そうか。なら、まあ、距離にもよりますけど、移動は基本車で行ってっていうような感じですか？
車にやっぱりね、結構道具が入ってるんで。
入ってんで、そうか。やっぱりね、今聞いてたら、ブロワーとかまで考えると、そこそこな機材運んではんねんなって感じたんですけど、どうですか？機材多いですか？
いや、でもね、本当にやってる検査の発想はすごいシンプルなもんなんで、そんなに文明的なもんを持ってるわけじゃないんです
で
け
は
ど
ないん
ね。
ですね。
ではないんです
おお。
よ。
そういうとこ、そこに何かあれですね。テ
そ
ク
こ
ニッ
に、
クなりスキルがあるわけですね。
そうなんですよ。
いや、むしろ。ね、まあ、市川さんとね、僕は白浅島とも、もう年数経ってますよね。初めて会った時に比べたら。
5年
も
ぐらいですか。
う、5年ぐらいですね。
5年ぐらいですね。
で、5年経って、また改めてちょっと喋ってみようやっていうことで、こうやってお話しさせてもらってるんですけど、この5年間で市川さん変わったことでどんなことですか？
この5年間で、もう、まあ一番大きな出来事を言ったら、ねえ、病気に
ね。
なったいうことですかね。一番
そう
こ
で
れ
す
大きいで
ね。
すね。
僕も聞いたときびっくりしましたからね。それもね、克服されて、今も腕をね、ブンブン振り回してるから、こうやって僕はほっとして話を聞いてるわけですけどね。
ね、僕もね、まあまあ、言うていいんですかね、これは。
あ、全然いいですよ。
全然、僕、脳梗塞に去年の8月になりまして、まあ、初めは、あれ？ちょっと声、なんか、ろれつ回りにくいないのがありながら、1週間経って、やっぱり、おかしいと思って、脳外科行ったら、緊急入院させられたんですけど、まあ、人生、仕事も遊びも一生懸命やってきて、いつ死んでもいいとはもう豪語してた男ですから。
僕もよう聞きました。やることやってき
もう、
たって言って
や
ました
るこ
ね。
とやってきたらもういつ死んでもええと思ってたんですけど、死ぬのは怖くないけど、ちょっと後遺症とか残るような、それはなったらもう、それはね、すごく怖かったです。1週間脳梗塞になって緊急入院して、で、1週間で退院するんですけど、僕はタバコを、もう機関車のようにタバコ吸ってた男やったん
吸ってあり
で、
ましたね。
もう1日3箱、60本吸ってた男なんで、もう初めに緊急入院ですって言われた時に何があったのかわからん状態で、もう、事務の人に車、椅子乗せられて車まで行って、荷物取ってくださいとかね。で、家に電話してとか、会社に電話してとか、ちょっと一週間緊急入院になったら、もう何がわけのわからん状態が進んで点滴いっぱいさせられて、あら、これなんか偉いことなってるぞって言って。で、先生の質問されるときに、娘が病院に来てですね、 あんと娘が脳外科の看護師やったんですね。看護師は
ああ、はははは。
知ってたけど、やっぱこれコミュニケーション不足やったんか。おとん、死ぬで。
シンプルに言われましたね。
で、そんなことか、言って、アイコスやったら吸うてええかな、って言うたら、死んだらええねんって言われまして、娘に。本当に。
そ
そ
られ も
ショックでしたね、なんか。
う、そら相手プロですからね。
で、もうおとん2回目ないで、って言って。なんかもしあって2回目はもう本当に、みんなに迷惑かける人間にしかなれか、それかも死ぬかどっちかやから、って言われて、あかん、こんなんじゃあかんって思ってタバコもやめ。でもね、退院してから4日後にね、ちょっと、なんか嫌な予感してもう一回病院行ったら今度大脳梗塞やったんですよ。
おー、
2回にな
ほう
りま
ほうほう。
した。
はいはいはい。
まあ、今ちょっとピンピンしてるのがね、あ
ねえ。
んたおかしいってなってるんだけどね。
まあ確かになかなか、ねえ、あ、まあでも退院してすぐ4日目おかしいって感じれたとこもちゃいますよね。な
そう
ん
で
か
す
持ってんねや
ね。
ろなと思います。では。
まだまだ世の中に貢献せないかんことがあ
っていう
るいう
こと
こ
で
とで
し
しょう
た。
ね、多分ね。
そこではまだまだ止まられんで、ということですよ。
そう思ってます。
そうなんですね。そっか。そんなね、僕らも久しぶりにお会いして、その話聞いた時もびっくりしたし、こうやってまた改めてお話しさせてもらって、そういった経験をしたい近さんに聞いてみたいことがあって、これから5年間、どんなことやっていきたいですか？
僕ね、夢があるんですよね。まあ、僕一人でこのスキル使って、雨漏りで困ってるお家の方とか、雨漏りで困ってる業者さんって多分いるんですけど、僕年間やっぱりもう、やっても50人、60人、件ぐらいしかできないんで、やっぱり、このスキルとかをね、やっぱり伝授もしたいし、学びたい人にはどんどんどんどん、協力してほしい部分はありますね。それを作った上で、もう5年後何したいかって僕はもう、漁師になりたいんですね。
ですね。そこの夢変わらずですね。
そこが
変わらずですね。
変わらず、もう漁師しな
ね。
がら民宿をしたいっていうのがもう夢ですね、もう。
それは僕も初めてお会いした時から言ってありましたもんね。で、その時の夢のエリアはどこでしたっけ？
僕、和歌山までやりたい。
西田らしい。わかりますね。で、結構、あれですね。こじんまりした感じでしたよね、確か。ちゃいまし
そう、
たっけ？
もうおもてなしするのはもう二部屋。
ですよね。そうそうそう。
で、その二部屋の真ん中には露天風呂があって、日の入りの、太陽を見ながら湯船と一体化するという、そういうシチュエーションの露天風呂を使いたいですね。で、漁師して釣ってきた魚を出して、楽しんでもらうっていうのをしたいですね。
そうですね。でもね、普段も釣りも好きやし。
釣り好きですね。
ね、よう釣り行くってありましたもんね。そう、以前事務所を行かさせてもらった時に、あ、これは釣りが好きな人の場所っていうね、掘っておいてあるこのリール、ああ、このリール。いやー、そこそこ行くよねっていうような感じで、ああ、もう釣り好きな人がちゃんと釣りのために揃えてはるなっていう道具はいっぱい見させてもらったんで。
なあ、さすが。
いえいえ。ね。まあでもね、やっぱりそんな大病があっても、そうやって変わらない夢を追い続けれる原動力なんでしょ
まあ言うたら悔いないって言ったら悔いないんでしょうね。多分ね、今までやってきた。本当に人生に悔いはない。ただ、まあ一つだけ悔いがあるっていうのはね、
おう。
僕ね思うんですけど、まあ例えば Facebook とかで、家族と小さい子供、お子さんとかを持ってる家族が、ここ行った、あそこ行ったいうのを投稿を見ると、ちょっとやっぱり子供たちには、 そういうのが回数少なかったな、いう後悔はね、ちょっともう本当見ながら心ギュッと締め付けられる思いはしますね。
そうなんですね。
そこだけはちょっと後悔します。あ、もう一回子育てしたかったな、みたいなのは、なんか、もうなんか仕事ばっかりしてたとか、息子には野球を教えたんですけどね、もう仕事して土日はコーチとして、だから娘には関わりがなかった。嫁に対しても関わり少なかったなぁ、いうのをなんか後悔しますね。
ああ、そうなんですね。これね、人生の先輩のね、お話なので、こういうお話を聞いている男性の皆さん、ちゃんとね、自分の我が振りを、ね、我が身を振り返っていただくっていう機会になるかなと思いますんで。じゃあ、市川さん、あと、このね、市川さんが思っている、この、民宿であったり、残っている、今やりたいことをつないでいくには、どんな方とご縁があったら、縁がつながっていきそうですか？
どうでしょう。そうかな。まあ、建築知ってる人でね、ちょっと雨漏りに興味ある人っていうのはまあもちろん。でもやっぱりその家づくりもそうですけど、本当にいい家を作りたいっていう、商売じゃなく、いい家を作りたいっていう信念持ってる方。で、ちょっとやっぱり、仕事にも正義感持ってる方。で、やっぱり信念持ってる人かな。
そうですね。信念持ってね。まあ、市川さん、信念、信しっかりしてるからね。
いやー、人生じゃじゃ漏れでございますが。
いやいや、その分、じゃ人生じゃじゃ漏れな分、信はしっかり通ってますよ。間
あり
違い
がと
ない
うご
です。
ざいます。
僕らも、いろんな人と合わさせてもらって、喋らせてもらっている中でね。
い
やっ
やいや
ぱ感
も
じるとこあるんで。いや、今日はね、こうやって、本当に、こうやって収録するのも久しぶりに、ね、時間取って喋って、じゃあ収録しましょうっていうふうに今日撮らせていただきました。こ
う び
うやっ
っく
て
りしま
ね、
した。
こういうね、僕みたいな若造にね、協力していただける市川さんっていうのは、僕もすごく好きですし、お会いすることも楽しみですし、やっぱりね、健康でいてほしいって、あるんで。じゃないとこうやって喋れないんでね。ま
もう
た
ここ の
れか
年に
ら
なっ
も。
て、アプリを持ちました、竹さん。
何のアプリ持ったんですか？
血圧計とお薬手帳のアプリを2つ持ってます。
素晴らしいです。素晴らしいです。何があっても、これ薬局さん推薦してあります。もう、お薬手帳よりアプリで入れてくださいってやっぱり言いはりますから。何かあった時すぐ見れるんでってやっぱ言うてくれはるんで。
これだけちょっと自慢でございました。
いやいや、最近薬局さんからその話もよく聞くんで、アプリ入れといた方がいいですよっていうの聞いてます。ぜひ大事に使っていただける。入れるだけではなく、ちゃんと処方箋を QR コードで読んどいてくださいね。
わ かりました。
それが本当に市川さんの命を守ってくれるアプリになるかもしれないんで。ぜひ。じゃあ、市川さんまたね、今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。今日のね、収録して聞いていただいた方の中で、市川さんまたこんな風に直接喋ってみたいなっていうことあれば、僕、責任を持って繋がさせてもらいます。なので、ご連絡いただければと思います。そして、このポッドキャストは、市川さんのように、ちょっと配信出たろかいという気概のある方、待ってます。もちろん市川さんの周りにもこんなこと喋りたいなっていうことがおられたら、ぜひ紹介していただけたら、このようにズームで収録させていただいて、配信させていただきます。この番組は3年間、週2回配信で、月8回配信を目指して、運営していきます。それを達成するには皆さんのご協力が必要なので、ぜひ、周りにお話したいという方おられたらご連絡ください。今日は市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。